家をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。本日は、ちょっと川崎さんが多忙ということで、代わりと言っては申し訳ないんですけど、石沼監督にいらしていただきました。
こんにちは、石沼康介です。
Life is Dead の映画を撮っていただいて以来、あの前回のね、漫画、あれ漫画じゃない、映画ベスト10にも
出していただいて、
あ、そうですね、特別編を含めて、あ、全2回とも特別編で、今回レギュラー初登場していただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、本日は新宿ケーズシネマでね、アルマジロ、
アルマジロ、
デンマークの、戦争ドキュメント、
そうですね、作られたのはデンマーク、戦争はアフガニスタン、アフガン紛争ですね。
アフガン紛争、何年の映画なんでしょうかね。
出た時には2009年、
あ、9年でした。
出てきて完成したのは2010年って感じ
で、ね、で11年にまた戦場に戻ったみたいな、あれこれ何年だったのかなって、最初の方のすっかり忘れちゃったので分かんなかったんですよ。で、それで、でもね、すごい映画はドキュメンタリーとはまるで思えないような作りでね、
あんなにカット割りが
ねえ、ね、作ってんじゃねえかってい
う感じでしたね。
そう、本当劇映画みたいな雰囲気で、
タイトルもね、アルマジロですからね。いや、本当の基地の名前らしいんですけど、
最前線基地で、で、それでまあすごい劇が良くて、今日は何でも食えるなって思ったんですけど、ところがちょっとね、本当にえぐい本物の人間の死体を見ちゃったりして、
戦争ドキュメンタリーっていうのは、戦場ドキュメンタリーですかね。
戦場ドキュメンタリーでしたね。だからね、ちょっと林家のハンバーグメニューとかがとか、
肉類がね、これは見たの2個食いたいですっていうのは、ちょっと人間性を疑われるんじゃないかと、
ちょっと正直戻してしまうかもしれないので、
理由でちょっと重い、タイトルのね、可愛らしさとは真逆の重さが、
注文したいと思います。
すいません、すいません。
そうだな、じゃあやっぱりこれにしようかな。
ちょっと軽い、もう野菜関係の、
あ、それじゃあアボカドとスモークサーモン、カイザーロールサンドのドリンクセットでアイスコーヒーをお願いします。
同じもので、
紅茶で、
ホットで。
あ、最初でお願いします。そういうわけで、まあ、僕今日この後新年会があって、もう夕方だからこういうメニューにしたっていう風に思われてしまうかもしれないんですけど、本当にちょっと食欲が分からなくなってしまいました。
いや、フィクションだって分かって見てれば多分そんなことはないですけど、ドキュメンタリーだとして見てしまうと、
いや、もうだってもう本当ボロ雑巾みたいにね、ぐったりした死体見ちゃって、
分かりやすい。いや、まあ、でもね、あのちょっとモザイクはかかっていたんですけど、
顔だけモザイクかかってたんですけどね、
多分ね、北欧のあの大っぴらげな感じっていうのが、まさか死体の方にも行くのかと、ね、
あの、まあ、なんか水たまりが本当にしてね、真っ赤になってて、
実際は確かあれは確か国際平和支援機構だから戦闘してはいけないんですよ。
あ、そうなんですか。
自衛なんですよ。
確か、ああ、PKO みたいな。
そう、 PKO の一部だはず。
でも最前線でしたよね。
最前線の、まあ、あのヨーロッパの協力した国だけが入っている、確か国際支援機構の一つで、最初にちょっと軽く言ってましたけど、
あ、本当に
要は攻撃されてから出ないと攻撃しちゃいけないんですよ。日本の自衛隊と同じなんですけど、
まるで無関係にやってましたよ。
なんで銃を構えても、でも危険を感じたら撃ってよいっていうルールらしくて、ルール、まあ、ルールを簡単に言っていいのかなんですけど、
まあ、そのね、もう本当もう思いつく先から言っちゃうとあれなんですけど、ネタバレであれなんですけど、なんかこれあのチクってチクリ事件があって、今日の戦闘がもう本当にすごかったんだよお母さんみたいに電話したやつがいて、そのせいでそれはちょっと本当もう相手が怪我してんのに、なんていうか、とどめさして殺しちゃったよみたいなことをお母さんに言っちゃったら、軍法会議で開かれることになりそうな、
これ映画にしていいのかっていう。いや、そう、僕はなんかドキュメンタリーとして何をドキュメンタリーしようかなっていう時に、まあ、たまたま撮れたってことでしょうけど、さっきあの自衛なんで、相手が降伏の意思を示したら撃っちゃいけないんですよ。だから怪我をして銃を持ってない相手は撃っちゃいけないんですね。 だから別に怪我をしてたけど敵がまだ襲いかかってきそうだったから撃ったってことに多分なるはずなんですね、映画的には。
まあ本当はそうなんだけど、一番楽な方法で殺してやったような、
危険に対してのこう距離感が最前線だし、
そう
分からないと見てても安全か安全じゃないかとか全く分からない感覚になるじゃないですか。
そうそうそう、
彼らは優勢。
もう絶対だ。この前ね、モーニングバードの玉川さんのそもそも総研で、日本自衛隊を国防軍にするのはそもそも一体なぜかっていうのをやってて、軍と隊との違いとか、でジュネーブ条約で決まってるんですよ。軍服を着ていて銃とかそういう武器を見えるようにしているとか、4つぐらい条件があって、あ、なんか指揮官がいるとか、タリバン全然関係ないんですよね。
あれはタリバン自体は昔々は学生の思想団体だったのもあり、
タリバンだから軍とは言えないんですよ、その世界の常識から言ったら。だからもう本当みんなが、ね、軍だったらもっと気分よく戦争できるのにみたいなね。
ずっと実は戦争と言っていいかどうかも、
はい、どうもありがとうございます。
あれは揉めてるんですよ、まだ
に。確かにね。あ、これ結構です、ありがとうございます。
さっきもちょっと言ったのがアフガン紛争ではないかと、国内における内戦の一部であろうという感覚に、アメリカが、まあ、この今回アフガン紛争というか、第4次とかになるんですけど、例の911、
はい、
でアメリカがこれは戦争であると、テロとは言ってるだけども、これは戦争
である、前からでもやってたんですよね。
でとは第4次なんですよ。
あ、そっか。
911でアメリカが宣言したこれは戦争であるっていうのに対して行われてる紛争というか戦争ってアメリカは言ってるんで、
デンマークもじゃあアメリカの手伝いをしてたんだ。
でさっき、はい、映画の中でも言った通り、一応鎮圧したんですよ、鎮圧した状況で、タリバンがまだ反撃をしてくるんで、治安維持のために軍隊というか、さっき言った平和支援機構がいるという、だから本来は積極的に戦闘はもうしないとかしちゃいけないんですよ。
いやもう完全する気満々でしてましたよ。
襲われて2人死んだと言ってるんで、2人死ぬように武器包囲してくるんであれば、危険を感じるから多分反撃してよいっていう判断をして攻めに行ったから、その体制に対しての例の憲兵とか軍法会議が関わってくるみたいなんですけど、
いやあれはでもしょうがないとしか思えないですよね。こう見てる映画見ちゃって
ドキュメンタリーの撮り方がそうですよね。
そう
ヘルメットのようにカメラを
つけて、そうだからこんな最前線にカメラマン行ってんのなんて思ったけど、よく見るとねカメラつけてる兵隊が何人かいたんですよね。
なんでカメラのカット割りがすごく多いのも、
そう
何人も
カメラにつけてて、ね、一番すごい戦闘の時は結構これもう酔うよみたいな映像でしたもんね。
完全にやっぱ人間が銃で撃たれると、頭を上げられないんだなっていうのが、みんなちょっと斜めでしたもんね、ずっと。
そうですね。でも途中までカメラも行ってる人はいましたよね。
カメラマンも行ってみたいです。監督カメラマンも行ってカメラを回して
た。ただ撃たれた人のところにはカメラマンの映像でしたもんね、はい、であの人がすっごい呆然とした顔になってて、うわ撃たれるとこんなに目を見開くんだって思ったら、
すごい
ですね、後で病院に行ったらその時も目を見開いてて、普段からそういう顔の人だった。撃たれた人間の顔すげえ怖えとか思ったら、
いやなかなか、だからデンマーク人の北欧のね顔の感じがちょっと馴染みがないところも
あって、ただあの人が特別目を他の人より目いっぱい見開いたら
ちょっと感じは読み取りにくい時もあるんですけど、独特のちょっと犬顔というか前に尖った感じの顔が、そもそもちょっと怖いって、
主人公のねメスっていう兵隊も、はい、トム・ヨークに似てましたよね。
かなり若いね、こう結構イケメンというか。
犬が若い、多分20代の前半とかが多かったですよね。
デンマークは徴兵制
なんですね。徴兵なんだ。
なんで、一応完全徴兵じゃなくて、一応拒否ができる徴兵なんですけど、徴兵制で若い、ね、ちょっとバイキングくんじゃないですか、ね。言い方すごい、すごいかもしれないですけど、デンマークではバイキング。
元々荒っぽい
気質なんで、断れないんですって。要は社会的に、俺は兵器を削るでっていうとかなり勇気な、逆にいると、
まあ、俺もそのタフな 民族の子孫なんだっていう誇りみたいのがあるんでしょうね。
あるらしく、結構断らない。ほとんどの 90% 以上の若者が徴兵されて、徴兵参加して、戦場には絶対行ってると。
もうでも本当、反戦教育を受けた日本とは真逆にっていうか、もう本当、全然常識違うなって、お母さんぐらいでしたよね。
女性はやっぱ一応言ってましたけど、全然こう、ね、お父さんもちょっと涙ぐむシーンがありましたけど、やってこい的な雰囲気はちょっとあるっていうのが。
そう、なんか、やっぱ仲間との連帯感を深めたいのかとか、冒険心もあるし、みたいな。
そう、ちゃんと、まあ、軍隊に行くってこと自体を冒険だと思うんだって。そ
メスっていうね、とか本当トム・ヨークに顔も似てるんだけど、本当に繊細そうなね、人で、そんで、でも、そうじゃなく、本当入れ墨掘りまくってるようなね、タフな、なんか、ドルフラングレンみたいなやつもいるしね。
あとメス君は意外とこう一回りちっちゃい感じの細身の体で、横にいたね、ダニエル。
やっぱ体はすごいムキムキしてるんだけど、
北欧のこう赤、ヨーロッパ人の毛
なんか結構物憂げな表情でね、まず発色からなんかそういう、まあ、アムロみたいな感じですよね。
もう彼のこの話はこれは追いますよっていうのを丁寧にやってい
く。ところがそう、どんどん何ヶ月も経つうちに、どんどんすさんだ顔になっていってね。
あ、すごい分かりやすくね。
やっぱ大人の顔になっていきましたよね。まあ、お戦争の経験も何もない俺が大人を語っていいのかみたいな。
戦場の大人は語りづらい
とか。そうそうそうそう。
確かに、あの小隊長さんとかの顔はあんま変わらないですよね。
まあ、初めからおじさんでしたからね。あ、小隊長は、ラスミス
から。同じ名前の小隊長さんがいて。まあ、でも、おっさんではおっさんでありましたけど。でも、多分きっと僕より若いですよね。
ああ、そうだろうね。30代とかですよね。30代の前半とかかもしれない。
確か、徴兵の制限が30代前半までなんですよ。多分行ってても、プロの軍隊としても多分30代ぐらいには辞めるだと思うんで。士官、まあ、小隊長とか士官ではあると思うんですよ、全然顔つきがやっぱもうある種ちょっと慣れてしまった感じが、若者チームのあの感じは
そうですよね。でもあの本当なんか終わってやっと解放されるんだみたいなこと言ってたのに戻ります戻る予定とか戻っちゃいましたみたいなとかラストに来てやっぱなんかアドレナリンジャンキー的なものになっちゃうのかな。
ハートロッカー多分作ってる時期はほぼ一緒なので、どっちが先取るかというよりは、あれも10年作られて完成するから、多分戦場で人間がこうカメラを持つと、ああいう感覚を取ってしまうんだろうなっていうのは。
ああ、やっぱその撮った人も付きっきりでいたわけですもんね。
ハートロッカーも4人がカメラ回してるんで、危ないと思ったって、実際弾撃ってませんけど、空砲で撃ってるから危ないで、やっぱりちょっと動く瞬間とかは、あれも入って
る。何カメか多分入ってますよね。なんか会話でこう切り返して、編集でこれやってたって、1カメで編集これやってたら、相当えぐいやらせだぞって思う。
一貫とカメラマンが入ってるから、最低2台は回ってる。
そうですよね。
しかも寄っていくんですよね。ガンガンガンガン。
そうそうそう。まあ、なんかちょいちょい洒落た編集があってね、なんか戦場なのに兵隊がパソコンで戦争ゲームしてて、そのボーンって起こったら実際の戦闘画面に切り替わってたり、
ゲームの中の爆発と実際の爆発を編集してイメージ重ねちゃったりとかする時の、それはちょっと意図的だろうと。
洒落気出していいのかみたいな。
ドキドキしちゃう。あれをちょっと考え方を少しずらすと、911の時って言われたじゃないですか、テレビで。こう放送した時に、アメリカのアナウンサーですらこれは映画じゃないのかって言ってしまったぐらい実感が目の前に起きてる実感がなかった映像っていうのを10年間、まあ、2009年ですけど約8年間アメリカが勝ってから8年間支配してる支配ですね、ちょっと治安維持をやってる国で、ああいう、こうゲーム的な映像と実際の爆発が重なると戦争って何だろうってすごいこう見せられて、
いやもう本当戦争って何だろうとか、なんか命って何だろうみたいなね、だってもう本当あのアフガンの人たちがもう最前線で生活を営んで、もう引っ越せよって思うね。
あの感じ、しかもこう、まあね、平和維持といってもアメリカが来たからなったっていうのもあるんでしょうけど、守ってる相手側からのあの 罵倒っていうの
がすっごいね、なんか兵隊もうバカにされたり ね
帰れよって感じ。普通にこう罵倒されてる。
拳銃持って銃を持ってやってきて帰っていくだけだ、俺たちはここで死んでいくんだみたいなね。
あのこうなんかこう言えない、あのやりきれない感じですかね。この中で銃を持ってて、今ここにいるから銃を撃っちゃいけないとか人の命だって思いますけど、引き金を引いたら撃てる体勢にいて、避難されてて仕事があって敵に撃たれたらとりあえず撃つかなっていうぐらい。
あ、でもね、本当あの そのデンマーク兵たちはみんなもう初めから一貫して常に怯えてるんですよね。なんかもう今日は退屈だったぜみたいな言いながらも、明日はおっかない戦闘命令が下るかもしれないみたいなのもあるだろうし、虚勢を張ってるなっていうのが、
そうビビってるから、ビビってるないのかもしれないけど、言ってる言葉が結構空回りするというかね。
そう、
あの逆に言うと鍵いてもどうしても映画ってシナリオから始まるじゃないですか。そう、この感じでそれを言うよなっていうのが、どうしても裏を感じ取ってもらえないと成立しない部分があったりすると思うんですけど、実際本人が言ってるところから編集されたものって考えると、この裏に何があるのかって読む前にもう怖い、臆病だ、この人たちビビってるっていうのがガンガン出てきてる。
死を目の前にしてビビらない人はよっぽど頭のおかしい人だけですよね。
でだんだんとその頭のおかしさが、多分あの効果だと思うんですよね。カメラが近くに行くことで判断できないというか、銃があるなら撃たないと危ないと思ったら人間って考える前に撃つなっていう感覚がどんどんそれに引き寄せられていく感じっていうんですかね。
ちょいちょいなんかね、楽しそうに遊ぶんですよね。遊んでなんか、あ、ラジコンの飛行機飛ばして遊んでんのかなんて思ったら、無人偵察機で。
結構有名な、小型無人偵察機、レイムって言われる。
もう本当のどかな、本当、あの、多摩川の河原でね、おじさんが、あの、ヘリコプターのラジコン飛ばしてるみたいな感覚で飛ばしてましたよ。
しかも、まあ当然無線機なのか無人機なんで音がしないのかな、おもちゃみたいな。本当に
そう
ウィーンって飛んでいくから、あれでも確かこれって思える
一瞬で、それで多分出てきた映像で、なんか男たちが集まってるぞみたいな、あっちでなんかやろうとしている、銃を組み立ててんのかって言って、そこをなんか空爆してるんですよね。
爆撃指示出して、
そう、本当にあれでも何やってるのか分かんないような描かれ方だったし、実際分かんなかったふうでしたよね。
ドキュメントなんか避難されてるらしい。さっきあの看板とかちょっと見てたら、やっぱりちょっとフィクションっぽく作り込みすぎじゃないかっていう風な避難は当時あったらしくて、
本当に。
ただ逆を考えると、あのぐらいカメラが近寄ると、フィクションになるとドキュメンタリーになると判断ができなくなるっていう、混乱させる感じ自体をなんかドキュメントしようとしたんじゃないかなと。むしろ戦争についてほとんど語らないじゃないですか。
全然語らない。その作者 の言葉も全然ないんですよね。
あくまでカメラが横にあったらこうなるよねっていう、
インタビューもしない
ほとんど勝手に物語を喋ったりしてても、
そいつらが喋ってるのを撮ってるだけっていうね。
この子は誰かがいるのかっていうのは全く感じられない。
そうだからもう本当それこそ軍の記録映像みたいな感じなんじゃないかなみたいな。
要はデンマーク軍があれを全部許可したっていうところの恐ろしさもある
ところが大きいですよね。軍法会議に お前たち白を切るんだぞみたいな、
そうギリギリな線の言葉も映ってるので、ね、あれが映ってるからもっとあったのかと思うぐらいのレベルじゃなく本当に映ってる感じですね、
あれもう完全に黒だって言ってますもんね。
で実際なんかどうなったかなんか別の読んでしまったんですけど、うちは無罪になったらし
い。あ、そうですか。
まあ、一応あの前の日に殺害事件があったりしたので、2人殺されたっていうのがあって、危機感があるから一応戦闘行動に入らなきゃならないっていうのからと、あと実際映ってないのもあり、あの怪我人を撃ったかどうかに関しては、
まあ映ってはないですもんね。
あの周り一応ない、まあ、だけど映ってないって言ってますけど、微妙に映ってるんですよね。
映ってましたっけ？
あの撃ってるシーンはなくて、あの最初の手榴弾を投げ込んだ。でその後すぐ銃声がしてないから、多分近寄ってから撃ってる。
すぐそばの堀だって言
って、ね、そんな近いのって思いまして、ね、本当に目の前で打ってる感じ。
本当こことそこのテーブルぐらいの距離ですよね、3メートル先。
冗談にならないんですよ、見てても。笑えるシーン、さっき遊んでるシーンの感じすらどんどんどんどんこう追い詰められていくという
か。もうそりゃもう遊んでなきゃやってらんないよみたいな空気はものすごい感じましたね。
で、ちょっと思うのが、やっぱポルノを見てるシーンがあるじゃないですか。日本ってあんまやんないですよね。みんなで一緒に鑑賞会をたまにやるとしても、あそこまで大部屋に、
それをカメラで撮らせるっていうのがすごい。
大部屋にこう、ポルノを見てるとみんなで、キャー楽しいぜって見るのってちょっと気恥ずかしいというか。
なんか、壮行会みたいなので、ストリップ場みたいな読んでみんなでね、おっぱい舐めたりしてましたよね。
あれを撮られてる感覚っていう
だから、ね、前のシーンではお母さんたちとね、すごい深刻な話し合いしてるのに。まあ、だから両方裏表もなく人間なんだって感じがすごい伝わりますよね。
カメラがただ単にあると、戦争映画単線だったとか作家の主張が出てくるからこそ反発したくなるところってあったりして、でもしょうがなくないとか言いそうになるんですけど、あそこまで主張が全くないと、やばいぞこれっていうあの謎の感覚、反戦とかそういう前に人が殺し合うってのはこんな恐ろしいものかっていう恐怖感が先にも立ちすぎちゃって、
いやもうなんかもう本当システムに組み込まれると嫌もね、もうもないっていうのはすごい伝わってきますよね。
見てクレジットが結構まあ長めの、しかも結構こうしんみりとしたけど流れながら見て、僕もなんでちょっと最初の頃ってあれじゃないですか、メタルとかの結構激しいのを興奮させられる、
メタルがガンガンかかってね、
ゴンドカンフル作家の訓練シーンとかにかかるんですよ、僕はそこだけ作家の主張っぽいのが音楽には妙にあって、
後半はもう何のなんかちょっと戦闘中はドローンみたいな、ボーンみたいな、ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます。ちょっとこれが三平レストラン林家としてはね、すごいちっちゃいのにこの580円もの、580円って言ったら普通にカレーとか食えるし、ハヤシライスも食べられるし、ナポリタンもすごいここ美味しいんですよ。なのにこの小ささ、
この残念な小ささ、
この握り拳、子供の握り拳ぐらいの大きさの、すげえうまそう、アボカドとスモークサーモン、カイザーロールサンド。
ありがとうございます。食材のあれがいいんじゃないですか。
いや、すごい高級感が。うわ、うまい。こんな時でもなかったら食べる気も起こらなかったであろう。
あ、美味しい。
というわけで、
それでその重さがね、さっきの最初に肉につながるわけですよ。実際にその戦闘した後の人々がちょっと映るというか、戦闘されたというかやられたというか。
ただもう本当タリバン兵は全く映らなかったですね、戦闘中の、
まあ、当然取れないとこに作れてるんでしょうけど、私ね、今の最新兵器なんで400メートルとかね、300メートル先からもうガンガン撃って
くるって言ってましたね。
それを近づいて倒すときにあの状態になる。
主人公のメスってなんか最初の方はなんか戦車、装甲車みたいなところの機銃の係してたじゃないですか、中盤ではなんかモニター見てチェックしろよ、あ、一番激しい戦闘の時そうだったんでしたっけ、
最後の戦闘は行ってないですよね、
で最終的になんか何やってたのかよく分かんなかったですね。
やっぱ戦車ってかなり短い訓練で送り込まれずに戦闘しに行ってるわけじゃないから、あくまでも軍の訓練を受けたらもうすぐ行けるっていう、そこが勤務地みたいな。
でももしかしたらあいつがお母さんに言ったんじゃないかって言われてるんだよな。
そうだから、ね、見るとこの人は誰か分からないまま語られるので、珍しいです、あくまで逆にストーリーがないじゃないですか、ストーリーが、この人は戦争に戦場行きましたよ、戦場ってこんな感じですよっていう、かなりスケッチみたいな状態の映画な割に、あまりのその緊張感というか、いつ撃たれるか分かんないけど、戦場とか日本だとどうしてもその戦場というよりも 軍隊のシステムの方にちょっと顔目を向けるじゃないですか、辛いですよとかこういうこと言われるよとか、ほぼなくこうちょっと楽しそうみたいな感じですけど、普通の会社みたいなんですよ、ちょっと軍隊の感じが。
最初はお前たち今日今日のスキルは低すぎるぞって一番最初のパトロールの時は文句言われてたんですよね。でもああいうのを多分本当に言ってなくても多分言うと思うんですよね、もっと緊張しろよって。
まだ通ってないとは思うんですけど、検討に行ってないからちょっと緩く見える軍隊の感じと、実際目の前で起こるあの激しさも、
まあ、実際最前線なわけですからね。
しかもさっき社長ガタイがね良かったとしても、訓練10日ですから、10日で1ヶ月後にはもう戦場
っていう。10日間でしたか。
ちょっと短い、ね、メタルがかかった時に、10日間で戦場かと思った時の、これバイト感覚だな。
確かにそうですね。
それで銃持たされて、敵から撃たれるってあの感じを受けたら、いや何にも考えられないですね。
いやもう本当敵が誰だかも分かんないし、あのダボダボの服の下は銃があるかもしれないなんて、本当に常にの疑心暗鬼なんですよね。でなんか本当守ってやってるアフガンの人にはすっごい嫌われてるし、金瀬美人に期待してね、なんか結構お金くれるんですよね。家族死んでるのにそれだけなのみたいな感じもあるんだけど、
全くこう若者の方に寄り添いすぎてしまっていて、
ね、
周りが見えないように作ってるんだなって。
ああそういうことか。
あれが新レッドラインがそういう戦争の仕方だった
んですか。本当に新レッドラインは見てないんですよ。
すごい、ま、眠くなる、まあ、いわゆるポエム系の映画なんですけど、戦闘シーンだけ妙によくできてて、その考え方が見えないんですよ、全く敵が。弾だけが突然飛んできて突然死んでいくっていう戦闘シーンを描いてて、
太平洋戦争ですよね。
まさに日本軍が敵ですから、アメリカ軍対連合軍ですね、連合軍対日本軍的な戦いですし、その全く敵が見えないで撃たれるっていう感覚をずっと撮ってる映画で、それの本物版を見てられると。
あ、そっか。僕はね、最前線ってことでは高知戦をちょっと思い出しながら見てましたよ。
面白いみたいですね。あれまだ見てない。
ご覧になってないですか。まあでもね、本当に高知戦はちゃんと軍対軍だから、まあ割と正々堂々とっていうとあれですけど、そういう今回みたいな空恐ろしさはなかったの。ただもう恐ろしい。戦争で怖いなっていうので、あとネイビーシールズってご覧になりました。あれは本当の海兵隊じゃなくて特殊部隊が
海兵隊
出演して、海兵隊の、でもやっぱりあれは本当劇になってましたからね。
完全にフィクションって、フィクションに作った作戦というか元にあった実話の事件をフィクションで起こしたらしいですね。
もう戦闘とかはすごい相当リアルなんだろうけど、やっぱりドラマになってる分、やっぱりちょっと雰囲気は違うな。
やっぱり見やすいというか、それだけこう全部ストーリーを全部言ってしまっても、見ないとわからない世界です ですね、これに関しては。
そう、いやもうとにかく戦争は怖いし、戦場にはしたくない日本は国防軍にしちゃって大丈夫かなと思ったんですけど、その一方ででもやっぱりアメリカちゃんとある国っていうのは違う感じがするなって思いました
ね。この国の、この両方を抱えてる感じっていうんですかね。結局戦場と戦場に行ってない人たちの、
そうですね、
距離感の感じが、今ね電話とかで簡単に繋がって、昔は電話ありましたけど、繋がってるようでいても全く違う場所なんだ、
まあ、多分そこね、その情報がダダ漏れ社会である。戦場もその例外じゃないんだみたいな。
すごい見てる時に、そういう微妙に感じるのが、理性っていう状態が結構こう揺れないじゃないですか、彼らが。
そうですね、
興奮してるから撃ってるっていう時に、分かんないですよ、狂気にいってるのか、普通の状態かが見てても全然分からなくて、理性的であることっていうのが意外と後なんかなって思ったんですよ。興奮してて、ぶっついて怪我が治って2日後とか3日後になって初めて、 ああすごい戦闘だったなみたいな話をしてたり、帰ってからすごいことしたって言いたいんだよみたいなこと言う時の、あやってるリアルタイムはもう判断とかそういうのを一回ちょっと横に置いてるんだろうこの人たちっていうのは。
でも大きなそういう戦闘行為があったのって敵一回だけだったのかな。
あそこでは一回だけでしたね。襲われたのが一回。
ああそうですね。で怪我すると金の馬勲章がもらえるんだって思って、あとちゃんといい働きすると金の馬勲章がもらえる。なんか変なもん。ワッフェンみたいな
しかも雑に結構入ってます
みんなも頑張るよね
あのなんか雑さがさっきのバイトっぽかったんですよ、
はい、なんかそうですね、
ネームプレートに星が貼られるみたいぐらいの優秀バイトのこう、シールぐらいの感覚で前に出て
そうですね、
映画のね凄さを感じましたよ。
映画の凄さどんなところですか。
要するにいろいろこう語りとかね、構造があったりとか、語り口が物語だって言ってしまった時にも、文章で言えることって結局みたいにこうワッペンを簡単に渡すんですよって言えても、見てる時にはなんだかそう全く説明できないものを見せられてる感じというか、カメラで撮ったらこうなっちゃうんだなっていう、あのもちろんフィクションだと今のドキュメンタリーって生ではなかったりすると思うんですよ。カメラが撮ってるって分かってますから。なのに見てるときにこんなに謎の感覚が襲ってくるんだな。
あでも本当なんか劇映画見てるみたいな、カメラが本当かっこいい映像がね、映画の映像でしたよね。背景がボケてたりとか、
今いいカメラがあるっていうことを感じながら、
あれオートで撮ってああなってるんですかね。でもあの時はマニュアルなのかな。
そうでしょうね。カメラマンがやっぱりいるんだなと思う。このヘルメットの横にちっちゃいカメラがついてましたね。
あれはまた違う映像で本当なんか荒々しい解像度の低い映像でしたよね。まあでも日本もこうして国防軍になるとああいう感じで
徴兵に傾くという話も出てましたから、
ああいう活動をアフガニスタンでしなきゃいけなくなるかもしれないんですよね。
まあ、PKO は一応あの会場だけのガソリンを、渡すだけです
ね。あとなんか平和の井戸掘りとかね、
はい、簡単なことだけしてましたけど、
そう
最前線で送られるようになるかもしれない。
国防軍ですから、そうタリバンと銃撃戦をしなきゃいけないかもしれない。まあ、俺はおじさんでね、もう40もうすぐ4、来月4になるので、徴兵にもう呼ばれることはないから気軽にね、徴兵もあった方がピリッとしていいんじゃないかみたいな
意見ありますよ。
気持ちも考えもね、ちょっと思っちゃったりもするんですけど、自分がいざこの映画そんなに体験させられると思うと、ちょっとやっぱ俺はやっぱ怖いからいいかななんて。
近所のね、時はただ単に若者たち見てもね、完全に銃があったら引き金引きかねないんだなって感覚が、
そう、そう思ってね。でもアメリカって徴兵じゃないんですよね。
そう、志願ですね。志願をさせている、でも言うと志願をさせているっていうなんか要素があるんですよ。
あ、本当に。
別にすごい優遇されたりとか奨学金だったりとか、そのコミュニティ内での地位をちゃんと確立されてたりとかしていて、志願した方が、まあ、軍に入ったとか兵士になった方が、実際とは貧乏だったりとか、苦しい環境を改善できるっていう
か、イラクに行くのは大学に行くためだみたいな、なんかの映画でも見たような気がしますよ。
その部分があるから、要は軍に行けば一発逆転とはなんだけど、ちゃんとした生活やちゃんとした教育を受けられるっていうのがあるので、志願制で十分っていうのもあるわけです
ね。アメリカが 1% がね、富を独占して 99% がもうすごい貧しさに喘いでいるっていうのは、その志願を成立させるためのシステムなんですかね。
だから格差が残り続けた方が軍人たちがやりやすいっていうのは多分あると思う。
兵隊を集めやすいと
か、そういう戦争した時とかにテロを動かしやすいとか。
恐ろしいですね。なんか日本もこうして不景気が
この格差が続けば
なんかそのね、安倍晋三が 国防軍にするって、志願兵を集めやすくするために。
だから志願兵に入ったら、国からの年金だったりとか、奨学金だったりの優遇が増えますよなんていうふうになった日には。
格差をね、そうやって格差社会をずっと維持 し続けて、そういう兵隊を集めやすくしてると、うがった見方をすると、そういうのもなくはないかもしれないですね。
失敗してしまうと、狙ってないにしろ、今みたいに不況のための経済政策が全部失敗していくと、その流れが生まれないとは言いにくいですね。
わざと失敗してるかもしれないし、うまくいってもね、ホリエモンの時みたいに格差がすごい出るとか、
その格差あればマイナスな人たちはそこにあるし、
でも金持ちの増税今増やそうとしてるんでしたっけ。
まあ、一応その経済格差を減らそうとはしてますから。
じゃあちょっとでもまあでも油断できないですね。
不況は続けば、まあ、失敗続けじゃないですか、ずっと。この失敗続くとあり得る。
大学行きたくてね、貧乏だったら、じゃあちょっと自衛隊国防軍入ろうかなみたいに普通思っちゃいますよね。
いや、普通の手がそれしかなければ、あと就職率がこれだけ落ちて、でちょっとまあね、尖閣だったり竹島だったりするようなちょっと揉め事が、
まあ、煽られますね。まあ、ただ単純に貧しくても仕事ないから行こうかなみたいなのもありますので、
そういう部分が結構裾野が広がっちゃうと思うんですね。あの、そういう意味で言うと早く経済の復活は、
そうですね、経済は復興させて格差も減らして安全な国になってほしいな、
まあ、あの映画見ると、若者にそういうことさせたくないなと思えるような、迫力とパワーですよね、本当に映画としては。
そうですね、
意外とそういう意味で主張がない映画と思われつつ、見る側に全てこう投げかける恐ろしさが、まあ、
ただでもこの描かれてた舞台で深刻に戦死した人とか全然なかったから、
怪我だけでした、ね、
そうだからもうあの取材っていうか撮影中に 5,6 人撃たれて死んだり、もう悲惨な風になってたらお蔵入りだったかもしれないですね。
可能性あるでしょうね、やっぱり。
まあでも撮影用に安全な舞台をしてたっていううがった見方もなくはなく
ですか。でも戦闘行ってますからね、安全っていうのはありえないですよね。ま
あ、確かに戦闘は行ってるし、アルマジロっていうのは実際そんなぬるい施設っていうか、その戦場だったらそんな風にぬるいってちゃんと断りますよね。
あそこじゃないところで、アルマジロのタイトルがね、だから基地の名前なんですけど、可愛らしいじゃないですか。
そうですよね。あんま攻撃的な、タイガーとかね、ドラゴンとかじゃないです
も
んね。
防御の強い方の。
あ
の感じが、だから多分主張なんでしょうね。
戦士防衛なんですかね。アルマジロって攻撃力あるんですかね。
爪でも長いですね。
あ、そっか。
でもあれ、土を掘れたのかな。
ああ。
どうしてでしょうね、アルマジロ。多分さっきの戦士防衛の、理由があるから基地の名前もイギリス軍と共同の地だった
んですか。病院はイギリス人が来て、なんかアフガン人も運ばれたけど、すごい粗末な扱いだったみたいな、
ひどい扱いの話をなんかちょっと危機として話してただアルマジロとして攻撃をしない軍隊ですよっていう意味も込めて、アルマジロなのか、実際もしかしたらアフガンにアルマジロがいるのか知りたい
で
しょ
う。そうですね、
レギュラー出てこなかったから、その辺の主張のなさがやっぱり、
まあ 主張のなさといえばね、主人公のメスが全く活躍しなかったですよね。
そうですね、最後戦闘もなんか参加してないんだと思うんですよ。
なんかよく分かんなかったですね。でもカメラあいつに密着するのかなとか思ってたら、そういうわけでもなんかモニター見てたんでしたっけね、
あの後ろの舞台
派手な戦争の時は。で結局その最後なんか、あなたにとって戦争は戦場とはどうでしたかみたいな、
あの、ね、普通インタビューはさっき、インタビューなんか全くない、
インタビューも全然なくて、でもまあ結局その帰ったけど2011年にアフガンに戻る予定みたいなのが出て、それで全てお察しくださいみたいな、そういうことなんでしょうか。
主張だけ、主張的にメッセージの部分をすごく映像に託すというか、作りに託す、
表情でから読まなきゃいけないのかな、
フィクション的にフィクションっぽいじゃないですか、劇映画っぽいというか、その劇映画っぽいんで、飽きないんですよ、言い方変えると。
まあ確かに。
主張もないし、
なんかあの
インタビューもないし。
遊んでる時も、次の日にはとんでもないこと起こるんじゃないかみたいな、ハラハラしちゃう。
テンポが良い。
な
んか、これ、そういう反戦がどうなんだよとかって言わずに、 下手すると15歳とか12歳とかの子供に面白い戦争映画があるから見なよって勧められる凄さが、
まあ、確かにそうですね。
で、まあ、最後にね、もう肉が食えなくなったのはありますけど、あの勧められる感じが実は作家の主張だったんじゃないかなと、若者に見てよってすごい言いやすい。
確かに
暴走族の変ですけど、こういうちょっと不良の子たちに面白いアクションがないのって勧めてよ何かって言われた時に、アルマジロって面白いよ見なよって言えそうな感じっていうのが、
そういうわけで今日はどうもありがとうございました。
ノックアウトされました。
ではまた皆さん、さよなら。
さよなら。